皆さんご機嫌いかがでしょうか。松井明憲の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。引き続き山崎さんにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
そう、そういえば言うの忘れてました。
はい、
2,3 回ぐらい前から、はい、BGM を入れるようになりました。このラジオついに
いいですね。
ちょっと手間暇かけようと思って、
はい、ちょっとあの聞きやすくなります
ね。そう、やっぱなんかねおしゃれになりますね。
なりますね。はい、
ということで前々回ぐらいから BGM 入っております。
はい、皆さん、お休み前に
お休み前に限定あの寝ながらラジオ、ね、
あの脳みそパッキパキにしてから、ね、
そう、そう、でも BGM に、はい、で思い出したんですけど、はい、この前ね、ちょっと前に著作権のことですごいなんか、
はいはい、
イラつくことがありまして、
はいはい、
まあ、僕結婚式の仕事をしてて、はい、まあ、映像制作とかね、あの披露宴でかける音楽、
はいはいはい、
で最近なんか、ね、結婚式上の利益のためにこういう権利がどうのこうのっていう、なんていうビジネスというかお金の取り方がね、はいはい、流行ってるんですよ。もう5年6年ぐらい前かな。
結婚式場のビジネスのために仲介屋がいるってことですか。
あ、そう、でそれがねできたんですよ、はい、権利がはっきりしないからみたいな。
あー、なるほどなるほど。
いやでもこれをねすごい騙されてて、お客さんが、
じゃあそれはこの子会社ですか。
あ、そうそうそう、そんなような感じなんですよ。アイサムって言うんですけど、でもあんまりね言うとね良くないかもしれないんで、
はい、
あの、まあ、僕も裁判官というか弁護士でもないし、
はいはい、
あのはっきりしたことは言えなくて、
はい、
そういう判例も出てないんで、
はい、
あのあんまりむちゃくちゃなことは言えないんですけど、
はい、
結婚式場でかける音楽は、
はい、
レストランでかける音楽と一緒なんですよね。
そうですよね。
で何かけても、
はい、
結婚式場は包括契約って言って、
はい、
一定のお金を払ってれば何かけても OK なんですよね、
はい、
そうじゃなきゃ営業できないじゃないですか。
できないです、できないです。
だから結婚式場で音楽がかかるのは、
はい、
もう全然 OK なんですよ、
はい、
でただそれが、
はい、
例えば DVD 作りましたってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのプロフィールムービーとかね、
はいはい、
新郎新婦の、
はい、
慣れ初めを紹介するみたいな、
はいはい、
でそういうのに音楽が入ってると、
はい、
あのまずいんじゃないかという疑いで、新郎新婦さん、
はい、
ちゃんと権利やってますかみたいなことを言うんですよ。
ああ、なるほどですね。
で、
はい、
あのそうちゃんと権利やってない業者を使うのはやめて、はい、うちで作ってくださいね、はい30万円ですみたいな多分流れなんですよね。
それは結局だからまあ弊社も一回その知人のやつを作った時に、
はい、
あの普通にそのジャスラックの、その前要するに著作権のある、うん、音源を使ったことがあるんですね、
はいはいはい、
まあ、それはその要するに結婚式場内で、うん、まあ一応あくまでまあ無償でやる範囲なんで、
うん、
そのもちろん謝礼はもらいますよ、
うん、
謝礼はもらいますが、そのお気持ちのっていう感じですね。でだからその結婚式、松井さんがおっしゃったように、その結婚式場内で流れる分には別に、だからつまり、うちはどんな音源でも作れるし、どんな感じででも納品できるんで、その著作権のかかった音源でみたいな商売の仕方はアウトやとは思いますけど、うんう
ん、あ、そうなんですよ。
でそれをやってる人がいるっていう話
ですよ、ね。まあまあ、確かにあの論理は分かるんですよ、
はい、
論理は分かるんですけど、まあ、これ厳密に言うと著作権じゃないんですよ。僕も昔ミュージシャンだったんで結構詳しいんですけど、はいはい、あの複製権の問題なんですよね。
あ、なるほどなるほど。
でもあの DVD に、まあ、そのジャスラックの管理の音楽を入れて、
はいはい、
流すと確かにちょっとだけグレーかもしれないけど、
はい、
その流してる会場が例えば家族だけって結婚式もあるじゃないですか、
は
い、
ありますあります。
それは絶対にショーでとは言えないじゃないですか。
ないですないです。
全くショーではないですよね、
はい、
1万人の結婚式やりましたって言ったら、ああちょっとショーかなっていう気もしますけど、
そうです、ね、はい、
結婚式をショーとして捉えるんであれば、
はい、
確かにその複製権の問題は確かにちらつくんですけど、
はい、
だって昔 CD を、ね、テープにダビングして家族内で聞くなんていうのは、
はい、
全く法に当たらないわけじゃないですか、
当たらない
ですね、で裏にも書いてあるじゃないですか、
はいはい、
何でしたっけ忘れましたけど、自分の個人で
楽しむ範囲内、その個人利用の範囲で利益をやるしなかったらみたいな、
ね、うん、いいはずなんで、
はい、
結婚式をショーとして捉えれば確かにちょっと言い分はあるなっていうことなんですけど、
はい、
結婚式ってショーですかっていうね、家族行事でしょって感じが。
いや本当そうやと思いますよ。だって居酒屋で自分の好きな音楽かけて、うん、お酒飲んでるのと一緒じゃないですか。
まあでもあれは多分ね、有線とかでクリアしてるんですよね。
ああ、わかります。例えばその例えば何でしょう、 YouTube で、はい、例えばあのミュージシャンとかがその PV とか上げてるじゃないですか、はいはい、うん、あの聞きながら、うん、酒飲んでってみんなを楽しませてても、
まあ確かに
問題はないわけじゃないですか。
そうですね、確かにバーでめっちゃでかい音楽でね、はい、あの YouTube 見てて、はい、周りの人に聞こえてたらそれアウトなんかっていう話です
よね。全然ですよね。そう、
同じレベルなんですよ、それと。
ですよね、
うん、
で結局そのなんていうんですかね、その著作権の問題は分かるんですけど、はい、そのあれですよね、複製権でしたっけ、はい、まあ、それは間がそのいわゆるマルラックだから、
マルラック
複製権っていうっていう話ですよね。そうそうそう。でちょっと系はそのまあだから、
まあ、作った作品に関するもの
なんで、ね、ですよね。
じゃあでもこれが、はい、あのまあちょっとそれでもグレーだって言ったんですけど、
はい、
その会場の包括、何の曲かけてもいいレストランみたいな状態なんで、はい、その DVD と、はい、じゃあ CD 買ってきた CD を同時に流してしまったら、はい、それをクリアできるんですよ。
はいはいはい。
だから僕は結婚式場にあのそうプレッシャーをかけられたら、はい、そのように CD と一緒に流してくださいって言ってくださいって言うんですよ、
はいはい、
でそれでもう 99% クリアできちゃうんですよ。
はいはいはい、はい、
もうそうするともう結婚式場は何も言えないっていう状態になるんで、
はい、
で、
はいはいはい、
僕が言いたいのは、はい、この先なんですよね、
はい、
でまあ、もうそれはそれでクリアできるんでもういいんですけど、はい、著作権って何っていうことなんですよ、そもそも。
僕もそれめっちゃ言いたいです。
めちゃくちゃ思いますよね。
はい、思います。で、究極僕が思ってるのは、
うんうん、
もう著作権、要するにまあもちろん例えば、まあ、僕、まあ、映像作るじゃないですか、うん、だからその音源って、うん、例えばそのまあアマチュア、要するに、囲われてない人たちですよね。
はいはいはいはい、
囲われてない人たちが、うん、持ち寄って、もちろん有料のサービスではあるけれども、好き、たくさんのアーティストさんがいて、うん、でその中から好きな楽曲を選んで、
フリーの素材音源ですよね。
一応あの年額は払うんですけど、どんだけダウンロードしても OK、はいはいはい、みたいな、ね、あるじゃないですか、うん、で結局ね、その業そんなに使いにくいんやったら、
うん、
あのテレビに出てない人で、
うん、
もっといい曲とか作ってる人たくさんいますよっていう話じゃないですか。
あ、でも僕が言いたいのはそこじゃなくて、もっと根源的なところで、
はいはいはい、
著作権って、
はい、
あの自分が利益を独占したい法律じゃないですか。
だと思います。
ものすごく欧米的な考え方というか、
はい、
でも僕音楽作ってたし、まあ、今でも映像とかも作るんで分かるんですけど、
はい、
あんなものって、
はい、
先人たちの積み重ねじゃないですか。全く自分のオリジナルで作れる人なんて、
はい、
もうほぼゼロなんですよね、
はい、
あのそれこそビートルズであっても、
はい、
でそれをちょっとここ手直しして自分のオリジナルっぽくしました、はい、著作権お願いしますって、はい、アホじゃないのって思うんですよ。
でその著作権自体があるっていうのは僕は別に例えば構わないと思います。例えば、うんうん、僕自身が例えば撮影したら、うん、どんな作品にしようと、僕の著作物になるじゃないですか、
はい、
で相手がお金払ってても特別な契約を結ばない限り、
うん、
素材から何まで著作権はこ、弊社に帰属するじゃないですか、
うんうん、
だけどだからこういう風に使っていい、
うん、
こういう風に使っていいって、それもちろん全然いいよ全然いいよ全然いいよっていう話になるじゃないですか。で何言いたかったかめっちゃ忘れたっす。
でもそれは映像だからですよね。
あ、
映像を例えばじゃあシベリア行って撮ってきました、
はいはい、
でそれをどっかの一 人が使うっていうのはそれはちょっと怒るかもわかんないですけど、はい、旅費もかかったしみたいな、はい、でも音楽はさちょっと違うんじゃないかなと思って、はい、で例えばそのドレミを作った人に、はい、じゃああなたお金払ってますかって言いたいんですよね。
4小節とか
で、はい、払ってないですよね。じゃああなたのその適当な8ビートの音楽、はい、著作権も放棄してくださいと、
はい、
言いたいんですよね。
なるほどですね。
全然あなたのオリジナルじゃありませんと、
はい、だから要するにもうか全部だから掛け算で、うん、要するにこの似てるその何ですかね、メロディーラインがあるものもあるじゃないですか、うん、まあ、言って掛け算で、あとはまあどう組み合わせるかだけの話で、その僕が一個思うのは、うん、結局商売の仕方が、
あ、そうなんですよ、
下手くそなん、
そうなんですよ、
ですよね。
そうなんですよ。利益をの一部か、まあ、大半を著作権のジャスラックからもらおうとしてるんですよね。
はい、
それがねアホなんですよ。
ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。ですよね。じゃなくてもっといい方法、まあもちろんそのジャスラック含め、まあジャスラックが言ったらその。農業でいうところの JA みたいなところに当たるんであれば、
はい、
その要するに、まあ、やりようはなんていうかこのいくらでもあるわけじゃないですか、
う
ん、
ですね、
でよりたくさんの人に聞いてもらった方が、
そう、特に今の時代はそうだと思います
ね。いいに決まってるじゃないですか、
うん、著作権放棄してもうどんなところでも自由に使ってください。
そうそうそう、
複製も全く構いません、アレンジも全く構いません。
そうなんですよ、
した方が絶対売れるのに。
で、そのそれで有名になった人は、うん、個人でマネタイズできる世の中になってるじゃないですか。
そうそうそうそうそう、出演料とかその、はい、それこそ切り抜きとかみたいな感じでね、はい、
そうそう、だから普通のだからタレントを抱える事務所みたいな形で、
うん、
まあ、そこのだからマージンとかだけ取るようにしとけばいいのになっていう感じはすごいするんですよ、ね、
自分で全然管理できるのに、
ね、
何してんだろうなと思ってその結婚式のことからね著作権に対しての怒りが、
いや、わかりますわかります。あ、もうめんどくさいことしか起こらないんですよ、うん、その
それで、
はい、
それを見ててものすごい面白い事件があったのを僕は知ったんですよ、
はい、
ヤマハってあるじゃないですか、ヤマハ音楽教室、
はいはいはい、
でそこに、はい、ジャスラックのスタッフがスパイとして入ったんですって、
はい、
ピアノかなんか習いに行きます、バイオリンやったかな、
はい、
行きます、ま、勉強しますって何年も何年もいて、
はい、
でコンサートでこんな使い方をしてたっていうのを裁判で使うためにジャスラックがスパイ入ってたってどう思います？すごいなと思って。なんかね、そのスクール内コンサートみたいなのあるじゃないですか、
はい、
でそこでちょっと違法な使い方をしてましたっていうのを立証するために。
でも片や歌ってみたは OK なんでしょ。
あ、でも、ね、そこの辺の細かいことは何でやったかまでは覚えてないんですけど、
はい、
まあ、何かそのこういう使い方良くないんじゃないかっていうグレーなところを探したんじゃないですかね、うん、
なるほどね。でも歌ってみたはあれ YouTube で流すと広告収入入るから稼ぎますよね。
あ、その著作者がですよね。
著作、あの歌ってみた、
ああ本人が、
そうです、そうです、本人が、はい、はい、だからコーラスも、なんでコーラスがダメ、それ、はい、そっちがよくて、なんでコーラスがあかんのかが全然わからない
。まあまあ、ちょっと細かい何で訴えたかは忘れましたけど、
はい、
そのぐらいジャスラックやるんだなと思って。
じゃあその例えば音楽でこの楽しむ人たちとか、
うん、
要するになんていうんですかね、
だからさっき言ったあのバーで、
はい、
デカルトで YouTube 流してたら、
はい、
横にジャスラックスパイがいると思うあなたそんな聞こえる音楽で流したら裁判しますよみたいな
怖い怖い怖い怖い怖い
怖い本当そういうレベル
で丸HK みたいになって
る本当ですよ。だからもうジャスラックをぶっ壊すやらなあかんなと思って、
N 国だけじゃなくて
何国にしますジャス国
ジャス J 国で
J 国でも出てきそうですよね。
出てきそうですね、
ジャスラック叩き。
でも本当に、使いにくさで言えば日本かなりダントツじゃないんですか。
あ、そうなんですか。あ、でも
そうでもないですか。
あ、いや、わかんないですけど、でもスイスとかは著作権も多分もうないんですよね、法律的に。
あ、なるほどなるほど、
確か 結構どんどんそういう動きは広まってると思うんですけどね。
だからあのまあ最近ではないですけど、もうちょっと何年か前ぐらいからその、うん、お金の稼ぎ方のモデルってだいぶ変わってきてるじゃないですか、うん、だからそのまあ野菜でいうところのああいうところとか、うん、音楽でいうところのそういうところとか、はい、っていうのはもう結局モデルがそれ今のモデルに対応してないから、
ね、
その、要するに世の中支えてるのは、
うん、
要するに中小企業じゃないですか、
はい、
がその方がそのモデルでは先に行ってるのに、そこのなんていうか権力だけを持ったところが、
うん、
これ以
上、まあ、利権なんでしょうね、
ねえ状態でいると多分、いやでも結局これってテレビと同じ話で、
はい、
新聞とかと同じ話で、うん、だんだん見られなくなって、
あ、そうですね、
くるわけじゃないですか。
だから僕さっきジャスラックをぶっ壊すみたいなこと言いましたけど、はい、そうじゃなくて、
はい、
多くの人がその著作権っていうのは非常にこう、はい、利益を独占しようとするための権利であって、
はい、
その共助の心っていうのは多分ないと思うんですよね、
はいはい、
だから著作権を、
はい、
ジャスラックに登録している音楽を多くの人が軽蔑すればいいんですよ、
はい、あ、そうですよね、
うわっジャスラックなんかやってそんな、
はい、
とこに登録して愛を歌わないでみたいな、
はい、
その音が聴きたくないっていう世の中になったら、もうそれはもう素晴らしい世の中が待っております、はい、
そうね、さっきのねコンサートの話、うん、その内容は細かくは分からないにしても、
あ、ジャスラックのスパイの話ですね。
あ、そうです、そうです、
はいはい
はい、例えば村にもコンサートのサークルってあるんですよ、
はいはいはい、
で僕の妻も通ってて、
うん、
でそれに例えばじゃあ70、80のおばあちゃん、うん、おじいちゃんが生きがいのために今楽しいで、うん、要するに村もその山並ホールっていう、まあ、コンサートホールがあるんですよ、
うんうん、
でそこでコンサートの活動をしてるわけですよ。要するにコンサートなんで自分たちで歌ってるわけじゃないですか、はい、まあ、何があかんかってかは分かんないですよ、うん、何があかんかってかは分かんないけど、
まあ、でもおそらく、
はい、
そのジャスラック登録の音楽を聴いてたり歌ってたりして、はい、それが利益がそうスクールだから一応月謝もらったりするじゃないですか、
はいはいはいはい、
それで利益得てるじゃないかっていうことじゃないですかね、多分あるとしたらその辺じゃないですかね。
あ、じゃあ
でもその村のコンサートってなると、
はい、
あの入場料が取らないわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、まあ、取らないですね、
まあっても100円とかって
とか、
ね、まあ、寄付みたいな感じなんで、
はい、
多分そこは来ないと思いますね。
なるほどですね。
でもヤマハとか叩けばバッと入ってくるじゃないですかそこでヤマハが折れたらね
そうですよね、はい、そのやり口が汚いんです
よ、汚いんですよ本当に
やり口が汚いですよね、うん、そ
うだから、
はい、
そのジャスラックに登録音楽は皆さん軽蔑して、
はい、
あのこれから過ごしたらどうかなと、
ね、
はい、人生を
だから そういうのってあのジャスラックだけじゃないじゃないですか、
うんうん、
もうさっきのあれだけでもないし、
うん、
いろんなところにそういうものがあって、それが日本の経済の衰退をあのもう難しくは喋らないですけど、
うん、
あの産んでるのはこれも間違いなく間違いないじゃないですか。だからもうその辺がどうにか変わっていかないことにゃもう、うん、
です ね、はい、ちなみに、
はいはい、あ
そろそろ僕 K-FORCE さん の、
あ練習に行かれるんですね、
行こうと思ってて、あなんか語っときたいことありますか。
あります。あのちょっとラジオで申し遅れたんですけど、
はい、足がしびれてきました。
実はですね
はい、はい、
去年のですね、
はい、
10月の21日にですね、
だいぶ前だいぶ前、はい、
ね、ちょっとまあ一旦名前を伏せさせていただいた。大丈夫ですか。大丈夫です
、大丈夫です、はい、
あの犬飼さん、
はい、
松井さんのお友達。
そうですね、お友達で言うとあのなんか失礼なんですけど、はい、内田さんのお知り合い、
はい、
はい、
でがメッセージをいただあの
山崎さんにいただいてますね、
メッセージをあのくださいましてですね、
すごい
方
ですよ、
まあ、ラジオもうなんかもうその文面から伝わってきましたね。だからこの松井さんとのね、
はい、
ラジオをあの聞いて面白かったです、うんうん、まあ、ぜひとも友達になりたいので審査させてくださいっていうことをおっしゃっていただいたんですよ
はいはい、はい、
いや 純粋になんか嬉しかったのと、
はい、
やっててよかったなっていうのとなんかなんていうかこのこれこそまさにあの、はい、さっきの前の話で話、はい、前の回で話した、
うんうん、
コミュニティとアイデンティティの話に近い部分なのかなっていう風な、
ちなみにアイデンティティって、はい、まあ、直訳すると
思想
思想の方ですか、
まあ、あのパーソナリティ的なよりもちょっと思想に近いって感じですね、考え方
直訳すると自己、アイデンティティ何でしたっけ、あれ出てこない忘れちゃったまあ思想と翻訳すればいいですね
の方が近いと思います、はい、うん、はい、あのパーソナリティよりは、
うん、はい、
パーソナリティは性格とか、まあ、そんな感じですよね、うんうんうん、きっと。
なるほど。
だからそういうだから仲間が増えていくっていうのは、
ね、いいですね。
いいですよね。いやだってなかなかだって僕も見た目こんなんやし
こんなんやし普通ですよ、
まあ、そうですかちょっとなんていうんですかね、こういや いるじゃないですか、こうなんていうんですかね、はい、こう年上年下見た目とかだけでこう判断してこう人間のその表面じゃなくてその奥を見ずに話す人たちって、はい、うんうん、なんかね、なんかそういう、
まあ多いですね、
ね、自分にもちろん当たり前といえば当たり前の話なんですけど、でもこういう風な感じでなんかメッセージをいただけたっていうのはすごい
ですね、つながりましたね、一つ、
はい、めちゃめちゃありがたいですね。
まあ、あの、はい、出演していただいてない方からもね、
はい、
あのメッセージいただけたら嬉しいですね。
そうですね、ワクワクさん以外に
ワクワクさん以外にあ、そうだ思い出した、はい、そう山崎さんとやりたいことを思い出しました今ようやく、
はい、
あのそうなかなかお便りをいただくって結構ハードルが高いんですよ、
はい、
だからヤフー知恵袋とかで、
はいはい、
お悩みを勝手に拾ってきて、はい、勝手にここで解決しようコーナーを作ろうと思ってて、
やりましょう、
拾ってくるの忘れましたそれだなんかやりたいめっちゃやりたいことあったんやけどなと思って、
はい、
それでしたわ。
えそれめっちゃめっちゃ面白いです。今度それやりましょう、やりましょう、やりましょう、
ね、あっていうかあれか、
はい、
もうちょい時間あるかな、今さっと探してやりましょうか、
やりましょうか、じゃあ一回切って、
はい、一回切りましょう、
はい
はい、ATA ATA ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオ、この番組はあたあたリゾートオーナーの私松井明則と、
はい、合同会社村本の山崎が
お送りいたしました。